おはようございます。今日はイスラエルの神殿と神殿の歴史と預言という題で、皆さんと共に、復習して、確認していきたいと思います。はじめに神様は天と地を創造されましたけれども、その時は、神様の御形に人間は、創造されて、そして、神様のご品性を人は持っておりました。そして神との完全な調和を持っておりました。愛の律法という法則が、完全に支配しており、そして、人間の心の中には聖霊が宿っておりました。しかし人類は、罪を犯してしまいました。そしてその罪が、神様と我々を隔てることになりました。この問題、人間の心の中に愛の律法というものがなくなって、そして利己心という法則が人間の心に刻まれてしまったのでありました。そしてこの問題を解決するために神様は唯一の方法をお考えになりました。それはご自分の御子の命を犠牲として、その代わりに人間が生きるようになることでありました。血を流すことなしには罪の許しはありえないと。このことを教えるために各時代神様は人間に犠牲を捧げるように、教えてくださいました。そしてそれが何千年も何千年も続いて、約2500年経った後です。皆さんよくご存知の出エジプト記の物語が あった頃ですが、モーセがイスラエルの民をエジプトから、救出して、エジプトを脱出して、そしてシナイ山のふもとに、来た時のことでありました。そこで神様はもう一度、昔人間にお与えになった神の律法を、もう長い間のエジプトの生活で忘れてしまって、しまったこのユダヤ人たちに、イスラエルの人々にもう一度この愛の律法を教えようと思われ、そしてシナイ山において律法をお渡しになりました。そしてそれは、石の板に書かれて、そしてこれをイスラエルは大切に保管することになっておりました。そしてシナイ山で神様が人間にお与えになったのは、この十戒だけではなく聖女の聖度もこの時に与えられました。出エジプト記25-8に、また彼らに私のために聖女を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。人間と神様は不義のために離れ離れになっていた状態でありますが、これを解決するために神様はもう一度人間と共にお住みになるために、この聖女というものを作って、そして人間に救いの方法を教えようとなさったのでありました。詩篇77編の13に、神よ、あなたの道は聖であるという言葉は、近定訳で見ると、神よ、あなたの道あるいは方法は聖女にありますと書かれております。聖女の中に神様の救いの方法が、細かく記されているのです。人間はこの教材を通して神様がいかに 人類をお救いになるかということをお示しになろうとしたのでした。さて、今日は聖女の話とそれにまつわる予言について考えていきたいと思っておりますが、聖書の予言の解釈の規則の一つとして一日を一年と表す法則があるんです。民数記14の34、エゼキエル4の6にそのことが記されておりますが、この聖女にまつわる非常に大事な予言があります。それはダニエル8の14に、2300の夕と朝、つまり2300日ですね、この間である。そして聖女は清められてその正しい状態に服する。この2300日というのは、先ほどの1日を1年とする原則からすると2300年と考えることができます。さて、ダニエル8の14のその後に書かれている言葉、16節でありますが、ダニエルが、私はというのはダニエルですが、ウライ川の両岸の間から人の声が出て呼ばれるのを聞いた。ガブリエルよ、この幻をその人に悟らせよ。この幻というのはヘブル語でマレーと書かれているんです。このダニエル8章の、初めからずっと幻が登場してくるのですが、それは別のヘブル語ハゾーンという言葉で表されているんですが、ここに来てマレーという言葉、全く別の幻を意味するマレーというものを神様はおっしゃったんです。このハゾーンは置いといて、マレーの方をダニエルに悟らせてくれとガブリエルに神様はお願いしたのです。ダニエル8の17に、すると彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。しかし彼は私に言った。人の子よ、悟りなさい。この幻はハゾーンです。これは終わりの時に関わるものです。マレーとは違う。ハゾーンという幻は、これは終わりの時に関わるものであります。続けて26節、同じ8章の26節に、先に示された朝夕の幻、つまり2300の夕と朝のあの幻、これはマレーなんですが、これは真実ですと。しかしあなたはその幻、同じ一つの、説の中に二つの、幻が出てくるから分かりにくいんですけども、ヘブル語で見るとはっきり分かってるんですね。その幻ハゾーンを秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わることだから、つまりハゾーンはまだ封じておかなければならない。しかしマレーについてはダニエルに悟ってもらいたいと神様は思っておられるんです。27節、我ダニエルは疲れ果てて数日の間病み患ったが、後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻マレーのことを思って驚いた。またこれを悟ることができなかった。こうしてダニエルはもう病気になってしまったんです。マレー、わかるはずのマレーがわからなくて、そして彼は神様の前にイスラエルの罪を懺悔の祈りをするわけです。その後にダニエル 9-21、 すなわち私が祈りの言葉を述べていた時、私が初めにハゾーンのうちに見たかの人ガブリエルは速やかに飛んできて、夕の供え物を捧げる頃私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。あなたが祈りを始めた時、御言葉が出たので、それをあなたに告げるために来たのです。あなたは大いに愛せられているものです。故にこの言葉を考えて、このマレーを悟りなさいというんです。 この2300の幻、いよいよ解読されるんでしょうか。これを悟らせるために、ガブリエルは飛んできたと書かれています。その直後に別の予言が書かれています。それが70週の予言と言われているものです。ダニエル 9-24、 あなたの民とあなたの聖なる町については70週、つまり先ほどの原則からすると、7×70 で490年が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意図聖なるものに油を注ぐためです。25節、それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路とをもって建て直されるでしょう。26節、その62週の後にメシアは立たれるでしょう。ただし自分のためではありません。また来たるべき君の民は町と聖女とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように臨むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、荒廃は定められています。27節、彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と供え物とを廃するでしょう。また荒らす者が憎むべき者の罪に翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりがその荒らす者の上に注がれるのです。これが70週の予言ですが、ガブリエルはこの2300の幻、つまりマレーを悟らせるためにダニエルのもとに飛んできました。そして70週の予言を与えました。つまりこの70週の予言は2300の幻を解く鍵となるのであります。このようにガブリエルが言いました。このマレーを悟りなさいと、こう言って70週の予言を与えたんです。さて、この70週の予言の最初の節に、あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています、定められていますとありますが、この定められているという言葉はヘブル語でハターク、これは切り取るという意味なんだそうです。この70週はユダヤ人のために切り取られていると、この天使ガブリエルは言いました。では何から切り取られたのでしょうか。2300の幻を説明するためにこのガブリエルは来たのですから、70週が切り取られたのはそれからに違いありません。したがって70週は2300の一部であり、この2つの期間は同時に始まるものでなければならないのです。ダニエル 9-25、 それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知り、かつ悟りなさいとありますが、この70週の予言は2300と同じスタートライン、起算点を持っているということを今確認しましたが、2300は終わりは何が起こるか分かっているんですが、2300は何から始まるかが聖書に書かれていないんです。しかし70週は何から始まると書かれているんです。ですからこの70週と2300を合わせれば、2300がいつ始まって、そしていつ終わるかということがはっきり分かるようになるのです。この70週が始まる起算点は、エルサレムを建て直せという命令が出てからなんだそうです。この命令の年代を発見できれば、2300年の起算点も確かめることができるのであります。この命令はエズラ記7章の12から26節に記されております。アルタシャスタ王の法令の最初と最後の節を見たいと思います。 7章のエズラ記7章の12節、小王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラに送る。今私は命を下す。我が国のうちにいるイスラエルの民及び祭司レビ人のうちすべてエルサレムへ行こうと望む者は皆あなたと共に行くことができる。こうしてずっと、勅令が書かれていまして、このイスラエルの民を周りの国々の人々は助けなさいと、こういうことも書いてあります。そして最後にこの勅令はこういう結びで終わっているんです。26節、あなたの神の律法及び王の律法を守らない者を厳しくその罪に定めて、あるいは死刑に、あるいは追放に、あるいは財産没収に、あるいは投獄に処せよと、こういう、アルタシャスタ大王の厳しい勅令であったんです。異教の王であるにもかかわらず、神の律法を守らない人は死刑だという不思議な法令であります。しかし、ここで神様の律法は再び回復する、することになりました。この命令は、紀元前457年にペルシャ王アルタシャスタによって最も完全な形で発布され、そして実施されました。この法令には実は3人の王様が関わっていたんです。クロス、ダリオル、ダリオス、そしてこのアルタシャスタ。このアルタシャスタの命令によってこのエルサレムは建て直されたのです。このアルタシャスタのことをもう少し詳しく見ていきたいと思います。エズラ記7章の7節に、アルタシャスタ王の7年にまたイスラエルの人々および祭司レビ人、歌う者、門営、宮に仕えるしもべなどエルサレムに登った。そして王の7年の5月にエズラはエルサレムに来た。すなわち正月の1日にバビロンを出立しして5月1日にエルサレムに着いた。その神の恵みの手が彼の上にあったからである。神様の恵みが彼の上になければ安全に帰ることはできない、そういう状況だったんですが、こうやってトントン拍子に帰ったのは神様の保護があって、そしてアルタシャスタ王が、命令を下して、安全が守られたからでありました。そしてそれから、しばらく進んで、どういうことが起こったかというと、エズラは学者だったんです。なぜイスラエルが今バビロンやペルシャに捕囚となってしまったかという原因を知っている人でありました。それは神様の律法を守らず、そして偶像礼拝をして、そして、その罪のゆえに囚われとなったということを彼ははっきりと分かっていたんです。ところが、このエズラがエルサレムに着くずっと前に、もうすでに前の二人の王様の命令によって何人かのイスラエルは帰っていましたから、もう神殿も出来上がっていました。その人たちの状態を見て非常に嘆いてしまったんです。それは異教徒の女と雑婚をしていたわけです。これを知ったエズラは、自分たちが捕囚となってしまった原因がまたあるので、これはたとえ神殿そして町を建設してもまた原因があるからには結果が出てくると、また囚われ人になるという非常に悲しい思いでおりました。しかし彼の、周りの者たちは彼を励まして、この改革を徹底的に行いましょう、神様の律法を徹底的に回復しましょう、イスラエルの民の奥さんみんな離縁させましょう、こういう提案をしたわけです。エズラはそんなもう密接な関係を 引き離すことができるんだろうか。こんなの自分の口から言えなかったんですけども、周りの助けもあって彼はそれを実行に移すことにしました。先ほどのアルタシャスタの命令は、神様の立法を守らない者は死刑に、あるいは財産没収にとありましたように、この権限は非常なものでありました。エズラ 10-7、 そしてユダおよびエルサレムにあまねく布告を出し、捕囚から帰ったすべての者に告げてエルサレムに集まるべきこと、司および長老たちの諭しに従って3日のうちに来ない者は誰でもその財産はことごとく没収され、その人自身は囚われ人の会から破門されると言った。そこでユダとベニヤミンの人々は皆3日のうちにエルサレムに集まった。これは9月20日であった。すべての民は神の宮の前の広場に座して、このことのため、また大雨のために震えおののいていた。聖書が時々何月何日と必要以上に見えるような細かい記録をするのは意味があるようです。彼らがバビロンを出発したのは正月の1日。そしてエルサレムに到着したのが5月1日。そしてこの雑婚の問題を解決するために布告を出したのが9月20日でありました。字が小さくて見えにくいかと思いますが、この表の、これはアルタシャスタの時代の日付です。上のこの横の一列はユダヤ暦の月の名前を書いています。例えばカッコ1と書いているところは2、3、ここですね。これがユダヤ人の1月です。そして2月3月といって12月もあって、時々13月がユダヤ人にはあります。そしてこの縦の線はアルタシャスタが即位した期限であります。つまりアルタシャスタの第1年は BC464 年であったということです。そしてこの真ん中のこの表の数字は、これは我々が用いている太陽暦の日付であります。つまり例えば2、3のユダヤ暦の2、3の1日、すべてこれは1日になるんですが、2、3の1日は紀元前457年では3月27日だということになります。こんな細かい表があるんですね。さて、エズラが出立したのは2、3の正月の1日ですから、これは我々の言う3月21日でありました。そして、5月の1日は太陽暦の7月23日でありました。で、エズラがここで出立するからには、アルタシャスタはその前に布告を出しているはずです。ですからこのあたりで、はっきりは分かりませんが、このあたりでアルタシャスタは布告を出したはずです。これが457年の冬で、1月、2月の頃です。457年のまだ寒い時です。そして、先ほどのエズラが雑婚の問題を解決しようとしたのが9月20日でした。それがユダヤ暦の9月ですから、この辺です。これは、紀元前457年の、ずっと457年が来て、ここで456年になりますが、その前、457年の秋に、エズラがアルタシャスタ王の 発布した勅令を施行したのです。この問題よく議論になるんです。458年なのか457年なのかという歴史上の、問題があるわけです。この問題の解決の方法はユダヤ人の数え方とペルシャ人の数え方両方あるということを知って、そしてユダヤ人の数え方で見ればちゃんと、457年の秋にエズラによって実施されたということが分かる表です。細かくはもう話しませんけれども、この457年 BC にアルタシャスタの命令が出たということが今はっきりしましたけれども、このあと7週と62週あることを知りかつ悟りなさいというわけです。この7週と62週というのは足して69週ですね。つまりそれに7をかければ、1週間7日ですか、7日ですから7をかけると483日あるいは483年ということになります。この先ほど、出しましたアルタシャスタ王の勅令の実施は457年 BC の秋でしたけれども、それから7週と69週である483年を足すと AD27 年の秋になります。そしてそれはちょうどキリストがバプテスマを受けられた時でありました。このメシアという言葉は油注がれたという意味であります。キリストという言葉も油注がれたという意味であります。この頃イエス様は時は満ちたとおっしゃいましたが、それはこの7週と69週のその時が満ちたということをおっしゃっていたんです。そして残りの1週についてダニエル 9-27 に、彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と備え物とを配するでしょうとあります。この週の半ばに何が起こったかというと、ちょうど AD27 年の秋から週の半ば、7の週の半ばは 3.5 年後です。その時 AD31 年の春ですが、キリストが十字架にかかられました。そして、私たちのために犠牲となって、そして不思議なことが起こったんです。その時神殿が真っ二つに分かれました。ヘブル 2-3 に、この救いは1、初め主によって語られたものであって、2、聞いた人々から私たちに証し、これ禁定訳で確認されとありますが、この一週の間彼は固く契約を結ぶとあるんですが、十字架でキリストがおられないのにどうやってここを固く契約を結ぶかという疑問が残るわけです。しかしヘブル 2-3 に、この救いは初め主によって語られたもので、つまり前半の 3.5 年には主によって語られ、そして聞いた人々から確認、契約を確認されたわけです。そしてこの70週の予言はあなたの民のために定められた、つまりイスラエルのために定められたものでありましたから、この年に来るまで AD34 年の秋に来るまでは、神様のご計画は異邦人伝道はまだしてはいけなかったわけです。ですからイエス様は、異邦人の道に行くな、またサマリア人の道に入るな、 むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行けとおっしゃったんです。そして、十字架でイエス様が息を引き取られたときに不思議なことが起こったんです。それはこの神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書に記録されています。これは週の半ばに犠牲と供え物と配するでしょうという言葉が成就したことでありました。ヘブル 10-9 に次に、見よ、私は身旨を行うために参りましたとある。すなわち彼は後のものを立てるために初めのものを廃止されたのである。神様は何を廃止されて何を建てられたんでしょうか。ここで廃されたのは犠牲と供え物、つまり神殿のその建物としての聖女の儀式でありました。これはもう本物が来たので必要がなくなったんです。例えて考えてみるとある人が戦争に行ったとします。そして大切な自分の愛する家族の写真をいつもポケットに入れて戦っていたとします。そして戦っている間も時々この写真を見て自分を励ましています。戦争が終わったとします。そして家に帰れます。この兵隊さんは家族のところに来てやっと会えるんですが、こう家族と共に一緒に抱きつこうとしてこの写真を抱いているような姿を見たら皆さんどう思われますか。相手を抱くんじゃなくて写真を抱く。このイエス・キリストが本物が来られたのに、後のものが来たのに、初めのものを持ち続けようとする試みは、この令和と似たようなものであります。もう神殿とか犠牲とか、犠牲の儀式としての犠牲、供え物、そういうものは今廃されたのであります。本物が来ているものです。本物が来ているからです。コロサイ 2-14、神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。この聖句を用いて、十字架につけてしまわれたのは実戒であって、安息日はもう守る必要がないと、解釈する教会が多いんです。しかしそれは、正しく理解しようとすれば、これは犠牲と供え物がその制度が廃されたのであって、十戒あるいは道徳律はこれは廃されてなかったわけです。そしてこの残りの最後の3年半引き続き神様は神の民と固く契約を結びました。そして最初の殉教者が、クリスチャンが迫害されて、そして最初の殉教者が出たんです。ステパノでありました。この時初めてイスラエルの民の恩恵期間は終わったのでありました。神様は7を70倍にして許しなさいとおっしゃったときに、イスラエルの民はこのことを連想すべきでありました。本来なら十字架でもう 神の御子を殺したんだから永遠の運命決定してもおかしくないはずでありますが、憐れみ深く忍耐深い神様は引き続き3年半お待ちになり、そしてステパノが殉教するまでお待ちになったのでありました。 ステパノは、ユダヤ人の指導者たちの前で弁明をしておりました。彼の弁明の中で聖書の予言の中にイエス・キリストがずっと表されてきたんだ。そしてこの、神殿は本当の神殿じゃない、キリストが本当の神殿なんだと、そういうことを言ったら、もうユダヤ人たちは怒りました。我々の誇りであるし、もう神殿をバカにするということはもう歯ぎしりさせるほど怒らせる問題でありました。そしてその様子を見てステパノは突然自分の弁明をやめて死の準備をしたのでありました。大胆に彼は、最後まで勇敢に弁明をして亡くなりましたが、これで、ユダヤ人の恩恵期間は終わったんです。ユダヤ人国民としての恩恵期間は終わったんです。今、いろんな考えがあって、ユダヤ人がまだ神の民であるという思想があります。キリスト教会の中に。しかし、この70週の予言によると、ユダヤ人としての、この国民としての神の民としての役割は、ここで終わったのでありました。このステパノが殺されたときに石で殺されましたけれども、人々がこう投げるときに上着を脱いでサウロという若者の足元に置いたそうです。このサウロは後のパウロで、彼はこの時を後にして異邦人伝道へと出て行ったんです。このステパノが殉教された後、他のクリスチャンたちにも大迫害が起こったと記録されております。そして人々はその迫害の上に、もうあちらこちらに歩き巡って、そして御言葉を述べ伝えていきました。そして、70週の時はこうして満ちたのでありました。ステパノの殉教でそれが終わりました。ユダヤ人のための定められた期間は終わりました。異邦人伝道が開始されました。そして弟子たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩きました。ピリポはサマリアに行き、ペテロはコルネリオに接触し、パウロは遠く異邦の民へと使わされました。こうして70種の予言がはっきりと、起算点から最後の成就の時まではっきりと成就したことが分かったら、もう2300は同じ起算点でありますから、最後いつ終わるかというのを、2300がいつ終わるかというのを出すことは非常に簡単になってきます。2300年の前半が70週490年ですから、後半は1810年ということになります。 2300-490 で残りは1810年です。ステパノが殉教した AD34 年の秋から1810年経つと、それは1844年の秋になります。この70種の予言と2300の予言のこの2つの関係を図にするとこういう形になります。そして、この1844年に聖女は清められるという予言がダニエル 8-14 であったわけです。では聖女の清めとは何でありましょうか。その前に聖女は何かということを考えなければなりません。地上の聖女を未だに信じてたくさん献金する人がおります。キリスト教会の中にその欺瞞が猛威を振るって退職金すべてを捧げようという意向の人もおられるようです。そしてこの解釈に付随していろんな誤った教えが来ております。 例えばレフトビハインドという映画にもあった、突然空中に、引き上げられるという軽挙、それから、この70週の予言の最後の7年間を7年の大患難と考える予言がこの解釈と一緒に付随しております。そしてこの週の半ばに反キリストが至聖所に立つという解釈を持っているんです。我々は週の半ばにいるの、彼というのはキリストのことを考えているんですが、その教えによると反キリストのことを考えている、全く異なった解釈となっております。反キリストが、地上の神殿に座るために退職金を払うというのは合理的でしょうか。イエス様は交渉会に入って半年ぐらい経った時にこのようなことを言われました。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。イエスは自分の体である神殿のことを言われたのであると。ユダヤ人たちは建物の神殿のことをずっと考えていたのに、イエス様はそうではない、自分の体が神殿なんだということを教えようとしておられました。偶然なのか、あるいは神様が計画なさったのか、列王記上の 6-1 にこのような言葉があるんです。イスラエルの人々がエジプトの地を出て後480年ソロモンがイスラエルの王となって第40年のジフの月、すなわち2月にソロモンは死のための宮を建てることを始めた。出エジプトして480年にこのソロモンが宮を建て始めたというんですが、日本語で480年と書いてあるところは近定訳あるいはヘブル語でも、ここに黄色く TH としましたけれども、これは480年目という意味です。480年目、これは多少のズレが出てくるんですね。つまり数えで480年ですが、万で言うと479年です。その万479年になってちょこっとあと2ヶ月だけ足した時にソロモンが宮を建て始めたので、ほとんど479年間、満479年間と考えていいかと思います。そしていつ出来上がったか、列王記上 6-38、 第11年のブルの月、すなわち8月に宮のすべての部分が設計通りに完成した。ソロモンはこれを建てるのに7年を要した。ここでも月まで聖書は記録しております。2月にスタートして8月に終わったということは半年ずれてますね。7年半です。実際は7年半。上の線はソロモン神殿の時間のタイムラインですけども、これはシナイ山で立法が与えられた時からソロモン神殿の工事が終わるまで 486.5 年です。どうやって出したかというと、先ほどの479年プラス 7.5 年、 486.5 年。それから下のラインはエルサレムで 先ほどのエズラたちが神の律法を回復してから BC457 年から数えて、そしてそれが、69週でありましたから483日、つまり483年、それにその時にキリストが油を注がれて、そして十字架でお亡くなりになりました。それが3年半、483と 3.5 を足すと同じ 486.5、 そしてキリストは神殿を壊したら3日のうちに私はそれを建てるであろうとおっしゃったのは、ご自分が十字架でお亡くなりになった時にキリストの体、つまり教会が起こされるということをおっしゃっていたのでした。同じ 486.5、 偶然でしょうか、分かりません、意味があるのか分かりませんが、それぞれから学ぶことがあります。ソロモン神殿は石切り場で、現場で細工したんじゃなくて、それぞれ の山で削られて、そして持ってこられて、現場では静かにハンマーの音など聞こえずに建てられました。キリストの教会も自我という尖ったところを削られて、そして事故に死んだ者たちが集まって静かにきれいに教会を建てるということができます。しかしキリストはここで同じ 486.5 年に建物としての神殿を建てたのではなくて、教会を建てることによってこれが神殿なんだということをはっきりさせておられたようです。ですから我々その概念を取り除かなければいけません。神殿というのはキリストの体であるということ、そして教会であるということ、キリストがお亡くなりになった時にはっきりとこの地上の聖所、神殿はもう、その意義を失い、厳粛さを失って、神聖さを失って、私はもうここにはいないと神様おっしゃったわけです。ヘブル 9-23 に天にも聖所があると言うんです。地上に教会が聖所であると同時に天にも聖所があるというんです。このようにヘブル 9-23、 このように天にあるもののひな形はこれらのもので清められる必要があるが、天にあるものはこれらよりさらに優れた生贄で清められねばならない。ヘブル 9-24、 ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖所に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。このソロモン神殿を建てた本人ソロモンでさえこのことをよく知っていたんです。しかし神は、これは剣道式の時に彼が祈った言葉であります。しかし神は果たして地上に住まわれるでしょうか、見よ天も糸高き天もあなたを入れることはできません、まして私の建てたこの宮はなおさらです。あなたが私の名をそこに置くとき、置くと言われたところ、すなわちこの宮に向かって夜昼あなたの目をお開きください。しもべがこのところに向かって祈る祈りをお聞きください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈るときにその願いをお聞きください。あなたの住処である天で聞いてお許しくださいって。このソロモンでさえソロモン神殿の本当の神殿は天にあるということを知っていたんです。地上にある教会の神殿、天にある聖所、 この二つ、神様はどちらに住まわれるんでしょうか。イザヤ57-15、意図高く意図上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。地上の教会にも、そして天の聖女にも神様はお住みになるというのです。そして地上の聖女におい、教会の聖女には、教会に通っていれば教会聖女ではなく、心をへり下るものであるというんです。心を砕けているもの、自分の罪を嘆き悲しんでいるもの、これが神の宮となる教会なんだそうです。イエス様はこの地上をの聖女ご自分であるということをあちらこちらでおっしゃっておりました。これはもうパッといきます。イエス様は、私は門であると言いました。それから、私は杉越の子羊である、犠牲であるとおっしゃいました。そして、私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがない、生ける水をご自分のことに言及しました。それから第一の部屋に入って食台があるところで、イエス様は、すべての人を照らす誠の光があって世に来た、私は光としてこの世に来たとおっしゃいました。そしてパンの机のパンは、私が命のパンであるとイエス様はおっしゃいました。そして、講壇の前で大祭司が取りなしておられる、その様子はイエス様と同じ様子で、イエス様はこのように表されています。彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられる。この私たちの大祭司は、ヘブル書 4-15 に、私たちの弱さを思いやることのできないようなお方ではない。イエス様も同じように、我々と同じように試練に遭われ、誘惑に遭われた。そして私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって、時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと招かれているのです。キリストが教会の頭であって、私たちはそのキリストの体の主体であるというんです。地上の聖女はキリストのを頭とするクリスチャンたち、教会という体の一つの宮であります。そしてこの体というのは、一つの死体が悩めば、みんな一緒に悩むんだと、こういう特徴があります。もし人の痛みをわからない教会で、表面的な教会であれば、それはまだキリストの教会ではないということになります。この教会はイエス・キリストご自身が住みの頭石で、そしてこのキリストにあって、エペソ 2-11 に、建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。我々の宮の概念がだんだんまとまってきたでしょうか。地上の神殿ではなく、キリストを頭とした我々が神殿なのであります。ダニエル 8-14 に、2300年経てば聖女は清められると、教会が清められると約束されているのです。そしてその時、ローマ 12-1、兄弟たちを、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき 霊的な礼拝であると。我々は神様にすべてを捧げる。その時に神に喜ばれるものに変えられていくという、こういうふうに勧告されております。そしてそういうことを繰り返していくうちに、神様の最後の贖いの祝福に預かって、マラキ 3-1 にこのような約束があります。見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方のが求めるところの主はたちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。その時ユダとエルサレムとの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。この神の宮はいつ清められるんでしょうか。1844年に清められるという約束は分かったんですが、自分たちの姿を見るとまだ自我、利己心が残っているではないですか。ないですか。この問題、どのように頭を整理したらいいのでしょうか。死んだ義人たちはもう清められているんです。もう死んでいるから彼らの品性が現れることがないので、清められているかどうかは我々の目には見えませんが、天の記録では清められているんです。生きている我々はではいつ清まるのでしょうか。それは神の印が押される時であります。黙示録14章に14万4千人が子羊と共におると、シオンの山に立っていると表現されております。そして彼らは額に子羊の名とその父の名が書かれているというんです。我々はただ子羊の名が書かれるばかりでなく、父の名も書かれるというんです。イエス様がそばにおられるばかりでなく、キリストを通して父も我々と共におられるというんです。そしてこの14万4千額に印された子羊の名が、父と子羊の名が書かれた人々は、女に触れたことのないもの、そして純潔なもの、そして人間の中から贖われた初歩であると言われております。そして彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであると言われています。この印が14万4千人に押されているときに、一方同じ章の9節に、おおよそその像と獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられると警告があります。ここで神の印と獣の刻印が対比されて表現されているんです。この獣の刻印がいつ押されるかということが分かれば、いつ神の印が押されるということも分かるということです。そう、黙示録13章の予言の研究によると、獣のとその像と拝むその事件というのは、将来の日曜休業令の時であります。その時に、生きた神殿が額に子羊と父の名が書かれて、そして昔のように喜ばれる捧げ物として変えられるというのです。そしてキリストがご再臨なさるときには、すでにこの教会は清められています。エペソ 5-27 に、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えると あります。決してキリストの再臨の時にシミもシワもその類のものが一切ない状態に変えられるのではないのです。神様が清めたいと思っておられるのは建物ではないのです。人間を清めたいと思っておられるんです。交渉会の時の始めと終わりにイエス様は神殿の清めをなさいました。何を清めたんでしょう。そこにいた偽善者たちを追い払ったんです。そしてそこに残った人々はキリストを慕い求める人たち、心を砕けた者たちでありました。彼らは後に残って神様の愛と同情の眼差しに見入っていました。そして目に涙をためて、そしてイエス様は震えているその人たちに、恐れるには及ばない、私はあなた方を救い、あなた方は私を崇めるであろう、そのために私はこの世に来たのだと言われました。イエス様がヨハネ17章の21節でこのようにおっしゃいました。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私のうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。つまり最初イエス様と父は一緒でありました。人間はそれから離れていたんです。ところがイエス様は父を離れて人間と共におられるようになりました。そして真理によって彼らを世から性別して自分のところに引き寄せてくださいました。地上において。その後イエス様は昇天されました。そしたら父とイエス様は再び一つになりました。残された地上の教会は一人ぼっちのように見えましたが、そうではなく助けが送られました。聖霊という。そしてイエス様は父にお願いするのです。この地上に残された彼らを私のうちにおらせるようにしてください。私たちが一緒であるように彼らも私たちのうちにおらせるようにしてくださいと。一緒になるのは天に行ってからではなく、この地上においてそうなりうるのです。そしてヨハネ 17-24 に、父よ、あなたが私に賜った人々が私のところに一緒にいるようにしてくださいと。心は一つとなっております。品性も一致しておりますが、物理的にも一緒にするように神様は考え計画しておられます。最後に新エルサレムの光景を見てみたいと思います。黙示録 21-22 に、私はこの都の中には聖女を見なかった。ヨハネはそう言ってるんです。聖女がなかったと。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのであるって。そして黙示録 21-3、また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。この地上の宮は、天の聖女と二つ神殿があるようですに見えますが、これは最後一つになるんです。 とキリストが天の聖女であります。そして彼らと共に人も一緒にいることができるというんです。これがイスラエルに教えようとされた神殿であります。地上の建物ではない。我々の目は地上のエルサレムの建物に目を向けるのではなく、天の宮に我々の目を向けるべきであります。そして黙示録21-5にこう書かれております。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠であると。皆さんは教会、神の神殿、本当に神様と一致できるということを信じるでしょうか。ヨハネはこう言われたんです。書き記せ、神様が約束しておられます。これらの言葉は信ずべきであり誠であると神様がおっしゃっておられます。私たち教会、欠点だらけでありますが、神様の約束を信じたいと思います。聖霊が我々を導いてくださいますように。